はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、夏休み7日間シリーズもいよいよ6日目に入りました。みんなが夏休み盆休みで浮かれ狂って遊び狂ってる遊んでる間に、私たちはビジネススキルをゴリゴリ上げていきましょう。差がつく時ってこういう時なんですよね。ということで今日もですね、ロバート・チャルディーニの影響力の武器という本から学んでいきたいと思ってるわけですけれども、これまで偏方性、一貫性、社会的証明、行為、権威と学んできましたが、今日はいよいよ6つ目の原理、希少性についてお話しします。これほんまに強力なんですよね。ネットショッピングとかしていて残り3個なんていう表示を見ると、ついついっていう経験きっと皆さんにもあるじゃないですか。今日学ぶこの希少性の原理、これを理解すれば、なぜ私たちが限定という言葉に弱いのか、そして私たちのビジネスでどう活用すればいいのかが見えてくるかなというふうに思います。ではね、いつも通りまず結論からお伝えすると、人は手に入りにくいものほど価値が高いと感じ欲しくなってしまう。これが希少性の原理です。じゃあなんで人間はこんな心理が働くのか、チャルディーニは人はどのように説得され、なぜ望まれた行動をとってしまうのかについて、心理学的側面から分析して実験して、そしてその結果これを解説し、この現象を明らかにしました。人間の脳には失うかもしれないという不安に対して強く反応する仕組みがあります。これもまた人間の昔からのインプットされた本能なんですけれども、私たちがね、大昔狩猟民族やった頃ですね、食べ物や安全な場所が限られていた時代から受け継がれていたわけですよ。昔はもちろん冷蔵庫とか保存場所なんてないんで、食べ物が目の前にあったら今取らんのためやったんですよ。今取らんともう手に入らんかもしれんと言うたら恐怖心なわけですよね。生存本能、これを逃したらもう手に入らんかもしれんと、その脳みそが、脳の仕組みが今の私たちも変わってない、狩猟民族時代から私たち変わってないんで、その本能がずっと植え付けられてるんですよね。でもう一つは、希少性は私たちの自由を制限します。人は自由を奪われることを極端に嫌う生き物なんですよね。でどういうことかっていうと、変える機会が限られていると言われると、その自由を失いたくないっていう気持ちが強く働いて、余計に欲しくなってしまいます。実は希少性の原理にはもう一つ重要な側面があって、それは価値の錯覚です。手に入りにくいものイコール価値があるって感じてしまうんですよ。ダイヤモンドっていい例じゃないですか。実際の希少性以上に限定レアっていうイメージが価値を押し上げているんですよね。あと分かりやすい例で言うと、モナリザの絵ですよね。まあみんな知ってるけど世界に1枚しかない。言うたらあの絵って別に紙代、絵の具代ってそんな値段かかんないじゃないですか、物物質的には。けど1個しかないっていう、世界で1個しかないっていうこの希少性、これが価値を押し上げているんですよね。もっと分かりやすく言うと、例えば大学とかの学食で、その大学でめちゃくちゃ大人気のカレーライス、めちゃくちゃ有名、もうそこのカレーは何や、他の学食とはちゃうみたいな、例えばそんな有名なカレーライスあったとしますね。言うたらもうそこの大学生だけじゃなくて他の大学の学生も来たりとか、普通の一般の人もこのカレーを食べに来てるみたいな、それぐらい例えばですけど有名なメニューがあったとしますね。でまあ普段はまあカレーやし程度の関心でも、ある日突然このカレー今月で最後ですと、来月からメニュー変わりますと聞かされたら、じゃあほな食べとかんとあかんよなっていう気持ちになりますよね。あとは夏休みの旅行でホテルを探していて、まあ 2,3 個ちょっと目星ホテルつけて、その予約サイトに行ってみたら、今このホテルは何人が見てますみたいな、昨日はこのホテルを何人が予約しましたみたいな出るじゃないですか。あれとかもそうですよね。あとAmazonとかも残り何個とかたまに出るじゃないですか。もうあれまさにそうです、希少性マジックです。物の価値はそのほど変わってないんですけど、限られているっていう情報だけで私たちの欲しい気持ちっていうのはグッと上がってしまうんですよ。でまあここまで聞くとですね、いや希少性とか別に関係ないやろうと、その冷静に判断すればええやんって思う方もいらっしゃると思うんですけど、理屈ではその通りなんですよね。でもこの影響力の武器に書かれている心理的トリガーっていうのは理屈じゃないんですよ、 感情の問題なんですよ。だからこの本を読んで、もちろん営業、自分のビジネスに使うっていうのもすごく手なんですけど、自分たちの防衛策としても読んどいた方がいい。人間の脳は論理的思考よりも感情的反応の方が早く働くんですよね。考える前に限定とか残りわずかっていう情報を見た瞬間に、感情の部分がうわーなくなってまうってこう反応してしまうんですよ。でその後で理屈で考えようとしても、もう時すでに遅し、時すでに遅しなんですよ。感情が先走ってしまってます。多分みんなもそんな経験多分あると思うんです。 Amazon とかでポチってしまったみたいな。でも届いてみたらなんか そこまでもこれ欲しかったかな、絶対みんなあると思うんですよね。もうまさにこれが希少性の原理働いてるっていう感じです。あと逆もありますよね。逆もこれ、何気なしに買った商品が実際にその後売り切れたりとか手に入らへんみたいなの見たら、おやっぱこれ貴重やったやみたいな、うわ俺めっちゃ賢いやみたいな、こう正当化してしまう心理も働きます。希少性使っているビジネスめっちゃ多いです。インターネットのビジネスほとんどそうやし、 YouTube とかでもあの残りなんとかみたいな、そういうタイトルにそれ入ってるのありますよ、うん、でそういう目線で見るとね、うわめっちゃ使ってるやんみたいな、めっちゃ影響力の武器使ってるやんみたいな思って、結構面白いです。じゃあ私たちがこの希少性の原理ビジネスどう活用すればいいのかって話なんですけど、まず営業とか販売の場合はですね、やっぱ期間限定とか特価とかね、先着10名様限定といったね、これ時間とか数量の制限を見せていくとか、あとはこの条件でご提案できるのは今回だけですって、これ結構車のディーラーがやりますよね。あの見積もり作成日とかわざと書いてね、これ結構ディーラーやりますよね。あと会社同士やったら、まあ他社さんにも提案していて、これはでももう先決まった方のですと、早い者勝ちですという競争意識の演出とかもしたいもいいかなと思いますね。ただビジネスで希少性使う場合、絶対に注意しておかんとあかんことがあります。これ何かっていうと、嘘の希少性は絶対ダメです。残り1個って表示してんのに、翌日も翌々日も残り1個やったら信頼失ってしまうだけなんで、めっちゃマイナスです。本当の希少性だけをしっかり使う。で逆に希少性の罠にはまらないための防衛策、じゃあ何かっていうと、そういう限定みたいな文字見てうわってなった時に、ほんまに今必要かって一度立ち止まって考えてください。一旦ストップ。これ結構しんどいですよ。自分の脳みそは買いたいっていう、こうもうアドレナリン出てるのを止めなあかんので結構しんどいんですけど、ほんまに今必要かって一回立ち止まって考えてみてください。で希少性を理由にした購入、希少性うわ限定とか限定何個今だけとかっていう文字で買おうって思ったやつは一回24時間待ってください。多分そんなにすぐ必要なもんじゃないんで、24時間待ってそれでも必要やと思ったら買ったらいいって感じで、この希少性の原理ってもうめちゃくちゃ多くの企業が使ってます。めっちゃ使ってる、まあ、アップルも使ってるし、ディズニーも使ってるし、高級ブランドの限定コレクションなんかみんなやってるじゃないですか。この手法はめちゃくちゃ多いです。だからこそもう僕たち踊らされんようにしましょう。希少性の原理っていうね、あんねやって知ってるだけでそこを防衛できるんで、希少性の原理これね、きちっと覚えてください。ってことで、明日はですね、夏休みいよいよ最終日、いややだ最終日で、いよいよ最終回ということで、この6つの原理をまとめてどう組み合わせて使うかをお話しします。実はこれらの原理、今日まで話してきたこの6つの原理は単体よりも組み合わせた時に進化を発揮するんですよ。どんな化学反応を受けるのか、ビジネススキル上げたい人必ず聞いてください。まとめます。僕このめっちゃ分厚い本、影響力の武器まとめてみます。はい、ということで、まだこのね影響力の武器読んでない方はですね、詳細欄に書籍リンク貼っておきます。もちろんそのリンクから買わなくてもいい、あの書籍、あの本屋さん行って、書店行って、あの影響力の武器絶対置いてあるんで、あの買ってください。買って読んでください。分厚いけど、これ読むのと読まんのではもう全然違う。何が違う？ビジネススキルが違う。そして騙されない、企業に騙されんと自分の欲しいものをしっかり買える、損しない。では、最後まで聞いていただいてありがとうございました。